石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、先日ですけども、韓国の LG エレクトロニクスがスマートフォン事業から撤退するという発表がありました。でスマートフォン事業をどっかに売るとかっていうのではなく、撤退するという形で、いろいろと技術を持っているというところがあって、それを他社に渡すよりも、自分たちで持ちながら撤退するというところの方向を選んだというところです。で LG まだ年間数千万台売っていたようですけども、競争の中でポジションを築けなかったっていうところが大きいのかなと。LG 電池持ってたりとかディスプレイされとか、差別化する要素はたくさんあったはずなんですけども、いかんせん攻めすぎたりとかしていたところもあったのかなというところでね、この番組でもね LG は
結構ゲストにいらしていただいてましたね。
来ていただいたりもしてね、いろんな製品語っていただきましたけど、ゲストに来ることもないのかもしれないと思うと寂しい限りでありますが
本当ですね。
ただね、当然スマート以外の分野で通信ってまだまだね増えてくるでしょうし、 IoT とか、なんだかんだ言って LG って今ね家電は強かったりもしますし、テレビとかも結構売れてるというところだったりもするのでね、スマートフォンはなくなってもそれ以外でね LG っていうのは日本でも存在感を増していくのかなというふうには思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
シャープがダイナブックブランドで発売したクローンブックについて聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
LTE 内蔵、シャープ、ダイナブック、クロームブック C1。 シャープは子会社のダイナブックと共同開発したクローム OS 搭載ノートパソコン、ダイナブック、クロームブック C1 を3月に法人向けとして発売しました。文部科学省が進めているギガスクール構想用端末の標準仕様に準拠し、主に学校で使われることを想定した製品となっています。本日はシャープ株式会社より通信システム事業本部パーソナル通信事業部商品企画部長の林隆之さんと、パーソナル通信事業部商品企画部参事大翼修二さんとマイクロソフト Teams を使ってお話を伺っていきたいと思います。林さん、大翼さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ダイナブックといえば、もともと東芝のパソコンのブランドというところでしたけども、2018年にシャープのグループとなり、昨年にはシャープが完全子会社化したという経緯があります。でシャープとしてはパソコン事業にも力を入れていくという形になりましたが、そもそも PC 事業に参入といいますか、 PC やるようになった経緯というのを改めて教えていただけますでしょうか。
もともとシャープとしてはメビウスというパソコンのブランドを発売していたんですけども、10年ぐらいですかね、販売終了してから。で今回シャープとしては久々の PC の参入ということなんですけども、基本的にはグループ会社のダイナブック株式会社さん、ここの事業領域になろうかと思います。で今回のクロームブックについても、もちろんダイナブックさんのブランドを使わせていただいています。なんでシャープからクロームブックなのかって言ったところだと思うんですけども、クロームブックっていうカテゴリーに関しては、先ほどのグループって言ったところで、協業の体制を組んで開発した方が効率的じゃないかと 言ったようなところで、まあ、シャープという組織の中で、まあ、ICT の事業グループ、まあ、として、まあ、ダイナブックも我々通信もおりますので、まあ、両者が組んで、まあ、商品出すっていうのは、まあ、会社的にはまあ自然な流れだったのかなというふうには思います。
これ、まあ、このタイミングで、まあ、Chromebook を出してきたというところで言いますと、やはり、まあ、ギガスクール構想を相当意識されたということなんですよね。
文科省さんから出ている教育向けの、まあ、PC の、まあ、使用に準じた形で、まあ、開発をしています。
実際、まあ、これで言いますと、やはりどうでしょう、3月発売っていうのは遅かったのかなっていう気もするんですけど、どうでしょうかね。
そうですね、まあ、ギガスクール構想の中でいうと、まあ、最高発といったような形というふうにはなってしまっていますけども、今年以降、まあ、高校でのパソコンの整備等々も始まるといったところもございますので、まあ、我々としては、まあ、この Chromebook で教育市場向けといったところの市場もできれば開拓していきたいというふうに思っています。
はい。で、まあ、今回 Chromebook C1 が発売になったというところですけども、こちらのまあ製品の特徴を教えていただければと思います。
今回、我々が開発しましたダイナブック Chromebook C1 ですが、11.6 型のタッチディスプレイを搭載したノートパソコンになります。でスタイルとしましては、ディスプレイを反対側に折りたたむことでタブレットのような形状でも使える、まあ、いわゆるコンバーチブルタイプと呼ばれる商品になっています。で特徴いくつかありますけども、今回ですね、一つ大きな特徴としては、LTE を内蔵したモデルになっています。でこちら、我々シャープのですね、ノウハウを生かす形で、例えばアンテナ性能が従来のモデルよりも高かったりとかですね、あるいは通信事業者様、具体的にソフトバンク様、ドコモ様の、いわゆる接続性試験ですね、こういったものをしっかりですね、クリアすることで、まあ、各キャリア様から認定された、そういった商品になっております。で商品の特徴としましては、今回ですね、 CPU としてクアルコム社のスナップドラゴン 7C という新しい CPU を搭載しております。こちら特徴としましては、まあ、先ほど申しました LTE の機能、これが統合されたチップセットになっておりまして、まあ、処理性能が速くてですね、で通信が統合されていますので、まあ、こういうネットワークの性能も非常に高く、まあ、そして電池持ちもいいと、こういう Chromebook に最適なチップセットになっております。さらに今回ですね、ダイナブックのブランドをつけたPC ということで、まあ、いわゆるですね、通常のダイナブックの PC と同じような堅牢性、防滴設計、こういったところをサポートしております。具体的にはですね、例えば落下テストですと26方向76センチの落下ですとか、あるいは粉塵テスト、衝撃テスト、振動テスト、防滴試験ですね、特に今回子どもたちが使うというところで、例えばノートパソコンに水がかかってしまうようなアクシデントを想定した、まあ、そういった試験も実施してクリアをしております。今回オプションとして4096段階の筆圧を検知する、まあ高機能なペン、こういったものを準備をさせていただいております。まあ、さらにですね、まあ、先ほど申しましたコンバーチブル型、まあ、こういう複雑に形状が変わるスタイルなんですけども、これに対応して肩からかけて持ち歩けるような、そういう専用のケース、こういったものもオプションで準備してございます。
やはり、まあ後発として参入する中で、まあ、LTE 対応っていうのが、まあ目玉になってくるというところなんですかね。
そうですね、 LTE の対応、そしてまあそれをですね、クアルコムのスナップドラゴン 7C という統合されたチップセットで実現していると、こういったところが大きな特徴になります。
やっぱりこのあたり、まあスマートフォンメーカーとしてのまあノウハウが生きているという感じなんですよね。
そうですね、アンテナ設計、あるいはその通信性能、こういったものを最大限引き出すというところで、まあ、我々のノウハウを惜しみなく投入した、そういったモデルになっております。
やはりまあそのギガスクール構想って、まあある程度ね、予算が決められていて、まあ1台あたりまあ4万5千円というところがある中で、まあそこのね、枠組みに選んでもらうための価格設定をするとなると、結構いろいろとコスト管理大変だったんじゃないですか。
そうですね、はい、やはりかなりそこの補助金の金額等々についてはですね、意識した設計になっています。どうしてもですね、スペックをこだわっていくと価格は高くなってしまいますけども、やはりお子様一人一台使っていただくという、まあ、ギガスクール構想の中でいうと、補助金の中でですね、最大限パフォーマンスを 出せるような、そういった組み合わせのスペックにしたというふうに考えています。
学校へ導入するとなると、多くの学校がまあ Wi-Fi でいいかなみたいな考えになると思うんですけど、そのあたりあえて LTE を搭載して大丈夫ですかね。
はい、LTE の搭載メリットというのがですね、 Wi-Fi と比べてもまあいくつかありまして、例えばですね、同時多接続性に優れていると。特にあの学校の場合は数十名の生徒さんが同時に使うことになりますので、例えばあの Wi-Fi の場合ですと、環境によっては複層が起こってですね、通信速度が落ちたり不安定になったりということがありますけども、まあ、LTE の場合はそういったことが起こりにくく、授業が途切れないっていう、まあ、教育上非常にメリットがあるかなというふうに考えております。まあ、さらにですね、お子様は例えば宿題をするために持って帰るというような時に、家庭での学習ですね、家庭にあの皆さん全てインターネットの環境があればいいんですが、まあ、そういったところやはりご家庭ごとに差がありますので、そういったデジタルデバイドの解消というところでも LTE のモデルというのは非常に役に立つというふうに思っています。
そうですよね。だからね、なかなかやっぱり各学校、まあ、とりあえずコンピューター導入しましたっていうところだと思うんですけど、実際にもうなんか先行して導入してる、ね、学校とかに話を聞くと、この Wi-Fi 問題ってね、この間取材した学校はもう小中高大までだったかなっていうところの一貫して教える学校なんですけど、大学生がいう時間帯だともう大学生がいっぱい使っちゃって小学校の方の Wi-Fi 遅くなるとかっていうトラブルを返してたりもするらしくて、で新たにまあ年度が変わった時にはちゃんとそれぞれ別々のルートにしてトラフィックを分けるようにしたとかって話もありますし、まあ、だから理想を言うと、やっぱりあの学校の前に基地局が立っていて、そこから LTE が吹いていればそこでも全然完結するっていうのがまあ理想だよねって話をしていて、だからそういったのっていうのはまだまだ学校の中ではね、そういったこう知見が溜まってないというか、まあそれぞれの学校でこれからね、いろいろと課題として浮かび上がってくるんだろうなと、まあしばらくしてくるとまあ LTE のニーズっていうのはあるのかなというふうには思いますね。これ実際そのダイナブックとまあいろいろと開発していく中での役割分担ってのはどんな感じになったんですかね。
まあ、先ほど申し上げた、まあ、通信部分に関しては、まあ、我々スマートフォンを開発していますので、まあ、シャープの方でやろうねって言ったところは、まあ、最初から決まっていましたというところなんですけども、さすがにあの、まあ、Chromebook といったところで新しいデバイスを開発するにあたって、お互いそれぞれ、まあ、会社の文化、まあ、そういった部分も違った部分もあったりするので、まあ、こういった開発の分担で、それから製品化に対する意思の決定、まあ、ここら辺はかなりの議論をしてやってきました。まあ、最後はあの、まあ、両者のトップ同士が、まあ、うまく会話をしながら、まあ、物事を決めていくといったところなんですけど、まあ、一旦決まるとものすごくやっぱりスピード感があって、やっぱり持ちは持ち屋で、パソコンのことはということで、まあ、ダイナブックさんが、まあ、開発設計生産といったようなのも、まあ、進んでいったというような経緯ですかね。で、まあ、まとめますと、まあ、商品企画、まあ、コンセプトの部分に関しては、まあ、シャープで、それからスペックの作り込みですかねに関してはシャープとダイナブック、でそれから設計の開発に関してはもう全面的にダイナブックさんで、その中で通信部分はシャープで、生産も、ダイナブックさんで、販売サポートに関してはシャープといったような、まあ、大まかに言うとそんな分担で、まあ、このモデルを開発をしています。
あれですよね、やはりまあ通信で言うと、やはりまあクアルコムだ、グーグルだ、キャリアだっていうところとのまあ調整っていうのは、まあシャープが一手に引き受けたっていう感じなんですかね。
そうですね、はい、あの先ほど大学の方からも紹介させていただいたんですけど、まあ、今回の Google の Chromebook に関しては Chrome OS で、それからカルコムのチップセット、まあ、これ考えてみましたら、まあ、Android と同じ Linux ベースのものだったり、まあ、スマホにも使っているメーカーのチップセットということで、枠組みとしてはもう Android のスマートフォンと同じことになるんですね。で、まあ、そういう意味では、まあ、感覚的にはChromebook といえども、まあ、スマートフォンの延長といったような、まあ、見方ということもできるんじゃないかなというふうには思っています。
実際まああれですよね、その Chromebook って非常に、まあ、今回のそのシャープの対応もそうですけども、まあ、製品としてまた OS としてもまあ非常に長い期間サポートするっていうのを謳ってるんですよね。
そうですね、はい、あの今回の我々の、まあ、Chromebook C1 に関しては29年の6月までサポートが決定しています。これは Google さんのホームページにも記載をしている通りです。で、それに加えてもう一つ特徴的なのが、非常に OS ですとか機能のアップデートが早いですね。で、今で言うと大体6週間ごとで、もう少し先になると、4週間ごとぐらいに、機能のアップデートが走る。そういう面で言うと非常にこう安心して、新しい機能を使っていただけるような、そんな仕組みが出来上がっているのかなというふうには思います。
さらにですね、 Chromebook 大きな特徴としまして、この OS のアップデートがバックグラウンドで自動的に行われるというところは非常に大きな特徴になっていまして、この OS のアップデートで例えば授業が止まったりとかですね、そういったことなく、バックグラウンドでアップデート用のデータがダウンロードされ、使っている子どもたちの知らない間にアップデートされると。やっぱここの、スマートフォンでも培われた、 Android で培われたこういった仕組みというのが非常に教育現場でも有効に働くんではないかなというふうに思います。
あとあれですよね、やっぱ Chrome OS の場合は、Chrome OS といいますか、Google の仕組みでいうと、ログインしたらすぐその生徒の環境が再現されるっていうのは結構大きいんですよね。
だいたいギガスクールの現場ですと、生徒さん一人一人に、アカウントが配られて、そのアカウントでログインすればどのパソコンにログインしてもそのお子様の環境がそのまま再現できるということで、例えば故障時の交換等々もそうですし、そういったですね、いろんなトラブルにも非常に強いシステムになっていると思います。
先日、Google と川崎市かなが、共同でやった説明会みたいなのあったんですけど、川崎市って小中合わせてなんか11万7千台だったかな、導入するっていう、とてつもない台数調達しなきゃいけないんですけど、そんな中で言ってたのが、一つには起動が早いっていうのもありますし、そういった OS がどんどんアップデートされて、セキュリティ的にも安心だ、あと管理しやすいっていうのもある中で、あともう一つ言われていたのが、みんな同じスタートラインに立ってるという話をしていて、Chrome と並びに Google の仕組みであれば、先生もそんな触ったことないし、生徒も触ったことないから、みんなで一緒になって使いこなしていこうという話もあったりもしたので、その点で言うとね、非常に Chromebook、Chrome OS が選ばれてんだろうなって感じがありますね。これシャープから見て Chrome OS、Chromebook の可能性っていうのはどういったところに感じたりしますかね。
発表発売させていただいてから、少し時間経つんですけども、反響かなり多くいただいています。で、前段でもともと教育向けにスペックを合わせて、開発を進めてきたんですけども、法人のお客様からもお問い合わせをいただいているというふうに、我々の営業サイトから聞いています。で、それは何でかっていうと、比較的安価に導入ができて、動作に関しても、重たいアプリケーションを走らせるというわけではなくて、ウェブベースのアプリケーションだったり、Android の一部アプリケーションが使えたりとか、あとセキュリティ性の高さっていったところがかなりポイントとして評価されているというふうに聞いています。
やはりこの1年、リモートワークが増えてくる中で、クラウド上でみんなでコラボレーションして、ファイル作っていくとか会議していくとかっていうのがある中で、いろんなこうね、クラウド系のソフトがある中で、やはりね、Google 系のサービスよくできたりもしますし、そういったね、コラボレーションするっていうところで言うと、Google Meet しかり、いろんなね、機能があったりもするので、それがね、非常にやりやすくて、だったらね、Chromebook 導入しようかっていう企業もね、増えてくるのかなとは思いますね。これ子どもが一番最初に使う、こういったデバイスが Chromebook ってことになってくると、将来的にこうね、Chromebook のユーザーが爆発的に増えてくるんじゃないのかなっていう気がするんですけど、その辺シャープとしてはどう見てますかね。
そうですね、一方で、我々、シャープの中でスマートフォンのビジネスもやっておりまして、そういう面でいうと、この Chromebook、Chrome OS はAndroid の OS、かなり近い、親和性が非常に高い、かつ、相互接続というか相互に利用できるような環境ともどんどん整ってきていますと、そんな中で、Chromebook を使いいただいて、かつ、スマートフォンを使いいただいてといったような、そういうような慣れ親しみ感ものが、 できてくるといいなというふうには思います。
まあ、そう考えるとね、結構 Android メーカーにとってみると Chromebook でギガスクールで、まあね、子供の最初にねパソコンとして使ってもらうっていうのは非常にありなんじゃないのかなというふうには思いますね。
そうですね、はい。
これただ現状ね、 Chromebook C1 は法人向けでしか売ってないっていう感じなんですかね。
そうですね、はい。まあ、主に、まあ、法人様、教育機関向けっていったようなところで、販売をさせていただいています。
ね、だからちょっとそこはもったいないなと思っていて、ね、やはりちょっとね店頭で試したいとか、うん、キャリアショップで試したいなっていうのは正直感じて発表を見た時に、でソフトバンクに聞いたら、広報に聞いたらソフトバンクショップでも扱うところはありますと、で在庫があれば買えますっていうふうに言われたんですけど、それ在庫があるお店探すも大変だなっていうのでじゃあシャープの広報さんに端末代わりよって言って借りて、今スタジオにあるのが、
それが一番早い、
はい、ここにあるデバイスという感じだったりもしますね。ね、できればやっぱりね、まあ、そのキャリアショップ前提に置いてとは言わないまでも、まあ、オンラインショップでサクッと買えるようにしてほしいなっていうのはね、ちょっとソフトバンクに言いたいところですね。
我々もまあ、これで Chromebook 全部終わりですというわけではなくて、これを足がかりにして、まあ、いろんな展開を将来考えていきたいなと思っております。で、まあ、今回は LTE 内蔵と言ったところで、まあ、通信事業者さんの SIM と組み合わせてお使いいただくということにしているんですけども、 LTE モデルだけではなくて、まあ、これから、まあ、いろんな用途に向けて考えていきたいなというふうに思います。
今後こういった何でしょう、スマートフォン以外の製品ってシャープとしていろいろ増えていく感じになりそうなんですかね。
まあ、どこの会社でもそうだとは思うんですけども、ビジネスの広がりといったところをどう考えるかといったところを、まあ、鑑みると、いろいろなデバイス、まあ、特に、我々がまあ担う役割としては、まあ、通信、まあ、これを伴った、デバイスの開発といったところに、まあ、集中してやっていきたいなというふうに思っています。
そうですね。ね、やはりまあこれだけ、ね、テレワークとか、まあ、これも、ね、まあ、リモート収録になってますけど、やはり、ね、もう通信がないことには、ね、仕事が立ち行かない状況にもなったりもしますし、ね、先ほどの話じゃないですけど、ね、やはり Wi-Fi って、ね、不安定だったり、ね、したりするってことがある中で、いつでもどこでも LTE がつなげるといいかなというところもあったりもするので、ね、まあね、パソコンなりもっと、ね、LTE なり 5G 対応モデルっていうのは増えてくるといいかなと思いますね。
そうですね、まあ、今後に期待していただければと思います。
実際この、まあ、今回搭載されているスナップドラゴンの 7C でしたっけ、これってやっぱりよくできたチップセットだったりしますか、採用してみて。
そうですね、非常にパフォーマンスも良くてですね、まあ、実際電池持ちも非常にいいと。でやはりChromebook の、そのすぐ使えるオールウェイズオンの部分と、まあ、開けた瞬間からネットワークにつながってるっていう、まあ、我々オールウェイズコネクテッドっていう形で出ますけども、やはりまあこういうところの特徴っていうのはスナップドラゴン 7C の恩恵というのを非常に受けているなというふうに感じます。
この通信絡めたら、まあね、スナップドラゴンの、ね、右に出る場合いないかなって感じもするので、スナップドラゴン搭載機種もっと、ね、増えてくるといいかなと思いますね。松代さん、今までの話聞いて何か感想ありますか。
はい、私は5年ほど前に他社の製品ではあるんですけれども、 Chromebook を実際使っていたことがありまして、でその時にもう圧倒的な立ち上がりの速さ、ストレスのなさにすごい感動をして、ノマドワーカーにはこれぴったりだなっていうふうに思った印象があったんですよね。でただその携帯性など重視するってことを考えた時に、当時私が使ってたものっていうのはコンバーチブルタイプではなかったので、タブレットのように使えるとかっていうようなことはなかったんですが、ただこの Chromebook ってその時思ったのは、今回のようにそのギガスクール構想用の端末ですとか、あとは法人向けとか、ある程度限定された環境下ですごい力を発揮するんだろうなっていうふうに私は感じていて、 単純作業だったらもう断然別に Chromebook でも済んじゃうよねっていうことは多いんですよね。ただまだまだそのなぜか Chromebook ってそんなになんか一般的に触られていないなっていう印象もあったりはするので、まあ、こういったことをきっかけに例えばお子さんが使っているご家庭でちょっと Chromebook が注目され始めたりですとか、法人向けでその営業ツールに使われるとか、何かもうちょっとそうやって広がるきっかけになっていくのかなっていう印象はありますね。
本当Google がね最近になってまあ CM 流すようになりましたけど
そうですね、
もうちょっとね前から Chromebook をしてればねもっとこの状況変わったんじゃないのかなっていうふうに個人的には思いました。最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いします。まず林さんからお願いします。
まあ、今日はあの我々の Chromebook 紹介させていただきました。で、まあ、この Chromebook っていうのは、まあ、先ほど申し上げたようにサポートが非常に長かったりとか機能のアップデートが非常に頻繁に、お届けできるといったところで、まあ、安心してお使いいただける、まあ、そういった意味でぜひですね一度使っていただきたいなと思います。で、まあ、その使い心地に関しては、まあ、非常に多分感動いただけるような商品になってるんじゃないかなというふうに思います。はい
はい、まあ本日はですね紹介の機会いただいてありがとうございました。まあ、あの Chromebook 非常に Windows 普段使われている方でもですね非常に面白く使える端末なんではないかなと。で、まあ、ようやくですねこうギガスクールとかこういったものでどういう使い方ができる商品かというのがちょっとずつですね世の中にこう伝わってきたかなと思いますので、例えばビジネスでもですねこう1台あればみんな自分のアカウントでログインすれば自分の端末として使えるとかですね、今までの Windows とはまたちょっと違ったそういう使い方も含めて、まあ、結構可能性の非常に高い商品だというふうに思いますので、ぜひ一度ですね何かの機会に体験いただければと思っております。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはシャープの林隆之さん、大奥修司さんでした。以上特集 LTE 内蔵シャープダイナブッククロームブック C1 でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、今回まあねあのギガスクール構想向けといったところでね学生さん向けにフォーカスした商品でしたけども、まあ、個人的にはね仕事でもバリバリ使いたいのでねビジネスパーソン向けのね製品も出してほしいなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。いろ